Thank you very much. ありがとうございます。Well, I want to introduce our guest speaker. 今日の特別ゲストを紹介させていただきたいと思います。This is an honor and privilege for me to introduce Mr. and Mrs. 内村。内村先生ご夫妻を今日紹介できますことは本当に私にとって大きな喜びであります。まず先生方ちょっと立っていただけますか。This is Mr. and Mrs. 内村。歓迎いたしましょう。はい。どうぞお書きください。どうぞお書きください。はい。So, Pastor Uchimura has been living in Italy, in Milan for more than 20 years. 20年以上、イタリアのミラノで宣教活動をなさっていらっしゃいます。Not only in Italy, but also in Holland and on Spain. そればかりなくて、オランダとかスペインで、も牧会のケアをしております。He has been visiting the saints in these countries and taking care of the saints in the Lord. 主にあって神様を信じる人の人々のケアをなさっていらっしゃいます。He is also a teacher at JTJ Theological Seminary. また JTJ の神学校の、His subject is Missionology, 宣教学。宣教学の先生も講師としてしていらっしゃいます。And his wife is Mariko-san.His wife is a musician. She is the cembalist and also the organist. チェンバロ奏者であってオルガニストでもいらっしゃいます。マルコ人は音楽家でいらっしゃいますね。So this morning I want to take give the time, Pastor Uchimura. 今日は今朝は内村先生にお時間を差し上げたいと思います。This afternoon we have more time to share, to have a fellowship with this couple.このご夫婦とこの午後もう少し時間をとっていろんな話すことができると思います。はい。それでは、the first I would like to read the scriptures. はじめに聖書の御言葉をお読みしたいと思います。First Peter chapter, which chapter was it? そうですね。5章ですね。First Peter chapter 5.7 to 11ですね確かはい OK So once again I will read the scripture もう一度聖書の箇所を申し上げてお読みします First Peter chapter 5 from verse 7 I read only in Japanese 日本語だけでお読みしますあなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい神があなた方のことを心配してくださるからです8節身を慎み目を覚ましていなさいあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。9までですか？はい、ありがとうございます。OK。9節まででありますが、ありがとうございました。それでは内村先生を講談に、歓迎の拍手を持ってお迎えいたしましょう。じゃあ先生お願いします。
おはようございます。ご紹介に預かりましたように、2003年から、ミラノで、宣教を開始して、20年が経っています。その宣教の初めの時からですね、実は陰ながらいつも黒田先生、またミニストリー、またこの教会の方がお祈りを覚えてくださって、宣教を開始した当初個人的にここを訪問させていただいたことがあります。でも宣教師ですけれども、主が許してくださらなければ共に礼拝に預かることはできないんですね。でも神様が今日不思議な形で時が満ちて、今日はこの北浜の地でこの礼拝共同体と一緒に礼拝を捧げなさいと私を導いてくださりました。またここで今欧州で私がどのように働いているのか証しし、御言葉をこの会衆に告げるようにとはっきりと語ってくださりましたので、本当にそのことに今感謝しています。欧州のこのことでお伝えしたいことはたくさんあるんですが、 特にこの1年間ですね、皆さんもご存知のように昨年の2月24日にウクライナにロシアが侵攻してからもうヨーロッパのみならず世界が今大きな変化の中にいると思います。でもその中でも神様が確かに私たちに目を留め語ってくださり役割を与えてくださっていることを感じています。そのことを少しお話しさせていただきながら皆様と一緒に御言葉に聞いていきたいと思っています。もうすぐ1年になりますが、本当に昨年の2月にですね、ロシア軍がですねウクライナに侵攻して、これはもう戦争と呼ばせていただきますけれども、というのも、戦争と呼ばないっていう考え方もあるんですね。あくまでもロシアによる侵攻が起きていて抵抗しているのは、でも結果としてですね、今現在も、日本列島と同じぐらい長さ約2000キロにわたってずっとこう戦線が張られていて、毎日本当にもう戦争が続く限り毎日多くの命が失われ続けています。これをもう戦争と呼ばないでどう表現していいのか分かりませんので、ここからは戦争という言葉を使わせていただきますけれども、それ以前から、ベラルーシやロシアとウクライナの国境にロシアがどうも戦争の準備を始めているという兆候があるという話は選挙戦の私の耳にも届いていました。ですが、ウクライナの人、ウクライナの選挙戦はじめですね、ヨーロッパの人々はそれはもう起きないと信じていたんですね。なぜならば、ヨーロッパでは過去に第一次大戦、第二次大戦で辛い時期、また東西冷戦の時期を経てですね、人類の英知は、平和を作り出したのだという自負があったわけです。ですので特に、ドイツをはじめイタリアも8割はですね、ロシアにエネルギー依存をすることにした。で、ロシアもロシア側で投資をしてヨーロッパまでパイプラインを引くことにした。相互依存を深めて、合理的に考えればもうどちらももう戦争は起きないっていうそういう平和な状態を確立したので、そういうことは起きるはずがないといった時に、起きたのがウクライナのでのウクライナによるロシアによるウクライナ侵攻だったんですね。で、私そのニュースを聞いた時に非常に経験したことがないショックを受けました。で、祈りの中でその2月24日の侵攻が開始してから、今近隣の国境がこう国を脱出するために避難する人たちで大変なことになっているっていう、またそこの前線では教会がに逃れてくる人たちを何とか受け止めようとしているっていう話を伺う中で、強い確信を受けて、その2週間後の3月11日にまずはルーマニアからウクライナの国境に向かいました。で、ウクライナのこれ国境、その3月11日の時点ですけれども、これ国境なんですけれども、多くの、車がですね、国を待つためにこう国境の検問所に並んでいる状態でした。で、その両脇にはですね、各ユニセフとか、ワールドビジョンとかいった国際 NGO がその人たちを支援するためにブースを設置している状態でした。同時にですね、私たちが今まで人道支援で見てきた現場とはこう思い込みというとあれですけどと違う光景もあったんですね。これは例えば分かる人は分かるというか、逃げてくる人たちが結構メルセデスベンツだったり私たちが思う高級車で逃げてきているというのが最初にありました。で、この当時には、避難する人たちは3種類に分かれていたんです。一つは、以前からヨーロッパと深いビジネスのつながりがある、富裕層で、コネクション、当てもあるので出ていくっていう人たちがいました。で、また、次にはですね、英語も教育を受けている層が、つてはないけれども、なんとか出ていこうという層がいました。あとはですね、全く何のつてもないし言葉もウクライナ語あるいはロシア語しかできないんだけれども、もう命の危険を感じてもう命からがら逃げてくるという人がいたんですね。で、例えばですね、私たちにしてみると、これヨーロッパでも時々ウクライナ人たち随分いい車で出てくるじゃないかとかそういうことあるんですけど、でも聞くとですね、話してみると 例えばもうその時自分たちのウクライナの通貨がもう目に見えるほど価値が下がってきていると。で持っているものはわずかで、あのなんとか家族でに逃げていくという時にですね、まあ、とにかく現金をですねヨーロッパで換金できるあの高級車に変えて出ていこうという層が多くいました。だから一見彼らは避難民に見えなかったんですね。だけれどももう彼らとしてはこれ持っているものはこれが全てだと。でどの国に行ってもメルセデスとか BMW だったら現金ができるからそれで出ていこうという人たちがいました。車をあの持たずして出てくる人もいました。例えばこの画面の左端の女性なんかはあの私もファッション、関心ありますけど本当にブランド物のダウンコートを出て持ってこう女性が一人でですね3泊4日ぐらいの旅行のような格好で出てきます。この方がもしミラノの空港にいたら私はウクライナの難民だと思わなかったでしょう。でもやはりあのこう想像するとこう例えば国境にはですね人道支援のヨーロッパの人たちが着古した古着がいっぱい届いてるんですけど、まあ、誰もそこには目を向けないわけですよね。要するにマッチングが悪いというか彼らは決してあの貧困層ではなかった。もちろんものすごく裕福はないですけれども、まあ、自分事として想像してみるともう私はこの家を諦めて出なければいけないって時に、まあ、女性は最後のメイクをしてですねクローゼットの中で持っていける自分が持っている一番良い服を着てあの3泊4日で当てがなくても出ていくということが ありました。で、まあ、この時にはですねすぐにウクライナは男たち全員あの60歳以下の男たち全員を徴兵しましたので総動員ってあのが出ましたので、まあ、あの避難所には男性が、まあ、いなかったんですよね。でお母さんも自分はこう体調で出るわけがいけないという中で、まあ、子供2人を国境からあの出させるという状況もありました。泣きながらこう国境出てくる子供というのもいました。あの介護中の母親を本当にあの車椅子で押しながらずっと国境まで来たという人もその頃はおりました。国境であの本当にどういう支援が求められているのかというのは、まああの宣教師や教会のメンバーやいろんな国際 NGO の人たちがみんなコラボレーションして行いますけれども、あの物資とは別でまた活躍しているのがこうぬいぐるみだったんですね。でそれはあのどういうことかと言いますとですね、あの国境の橋まで来るとですねやっぱ子供が泣いて知らない外国、まあ、川に国境の橋川に橋がかかってるんですけど、あの泣いて橋を渡らないということが あります。というのはやっぱり多くはお母さんと子供で出てくるんですけど、お母さんはその時、まあ、子供に、まあ、優しい嘘をつきますよね。今戦争が起きているのだってことはなるべく伝えないようにして、まあ、お母さんとバスと鉄道を乗り継いでどこまで遠くへ行けるか、あの家を出ましょうっていうことがあります。あとは、まあ、かわいがっていた動物たちは置いていきましょうっていうことがあったりとかするんですよね。なので本当にこう子どもも不だんだんその異常さに少しずつ気づきながら不安定な中、まあ、橋の前で二の足を踏むっていう時とかにほらここまで来れた子たちのこう景品があの待ってるよっていうふうにこう橋にあのぬいぐるみ並べたりとかですね、そういうふうに渡したりとか、まあ、そういうケアが始まって2週間ぐらいの時には国境では求められていました。であの本当にああいう時にどこに支援をしたらいいのだろうかってみんな悩むんですけど、そういうことよく聞かれますけど、どこも良いんですよね。あの国際 NGO では全体の情報を持っているやっぱりユニセフとかですね、赤十字の働きは現場で見ると素晴らしいです。それはあの体に例えると大動脈みたいな働きですよね。世界中からお金を集めて全体のバランスを見ながら国境まで大切なあの的確な支援、医療品などを持ってくるってことがありますけど、これをですね国境出れないどのうちに届けるべきなのか、あるいは避難民は今どこにいるのか、この情報をきめ細かく毛細血管のように知っていたのが教会でした。国境にある小さな、まあ、ルーマニアの数々の貧しい教会の人たちはですね、この時本当にみんな動いてですね、教会の地下を避難所にして、でそこで食事を提供して、で逃れてくる人たちと一緒に礼拝を捧げてってことがありました。だからそういう教会をこう訪問していく時に、教会のこの日曜日の礼拝ではですね、あの明石家が立ちます。あの逃げてきたんですけども、あの このマリアさんという人はルーマニアの教会の礼拝の証しに立って話してくださいましたけど、まあ、一人で800キロキーウからですね、自転車に乗って夜もずっと一人自転車を漕いでここまで来ましたというふうに話していました、まあ、青森から東京ぐらいでしょうか、ね、あるいは東京から広島ぐらいまででしょうか、ね、そこを自転車でずっと逃げてきた。で、一度夜に大きな爆撃を体験したというふうに話していましたけど、まあ、彼女はキエフにいた時は信仰を持っていて、でもその何週間あるいは何ヶ月も前から神様はこの国に何らかの介入をされて、この国の人々を愛している上に何らかの霊的な覚醒を起こすだろうという確信があるというふうに、まあ、彼女はウクライナ語圏のキーウの人ですけど、そういう証しをされていました。また、まあ、私の隣にはアンドレイというまだ25歳ぐらいの青年なんですけど、子供がですね4人以上いると国外脱出が認められているんですね。それはもう子供4人だをお母さん1人に任せるわけにいかないということで、まあ、こう今4人写ってませんけれども、写ってない赤ちゃんたちもいるんですけど、彼は4人の、お子さんのお父さんだったので、まあ、ルーマニアの国境まで逃げてきていたんですね。で、彼はロシア語圏で暮らしていて、まあ、さっきのマリアさんと同じ避難所にいるんですけど、同じウクライナといってもロシア語圏で育った人とウクライナ語圏の人は時々会話が成り立たない時もあります。それほど日本の 1.6 倍の国土がありますので、地方によって全然状況が変わります。で、彼は特にですね、モスクワに長く出稼ぎに行っていたんですね。そういう人たちウクライナの人多いです。だからモスクワにもたくさんの友人や親戚もいて、モスクワでウクライナで家が建つほどまで頑張って働いて家族を養うためについに家が建ったところで爆撃にあって全て失ってしまった。じゃあ僕の25年のこの人生は何だったんだろうと思ったんだけれども、それなのに自分たち家族全員がこうして健康に生かされている、これは神様のお守りとしか考えられない。このことを通して神様が私たち家族をどう守り続けてくださっているのか、いつも自分たちを見てで隠してこういう避難所も与えてっていう、その神様の愛を伝えるように自分たちは今召されているんじゃないかというふうに確信しているという話をされていました。中にはこれ避難所ですけど、なんとかペットを連れてお母さんと娘さんだけ逃げているという状況があります。で、お恥ずかしい話なんですけれども、国境にはですね、人道支援の善意の人だけが集まっている状況で2週間後の時はなかったんですね。同じイタリアナンバーのこうバンが何台も来ていて、これはこういう女性たちですよね、男がいない女たちが逃げてくるのを、まあ、イタリアとか、まあ、本当ルーマニアとかいろんな場所のドイツもそうですけど、性的な産業のリクルートのために家も仕事も用意してあるからっていうふうに、こう大勢のこう車も集まっていました。ですので、避難所に近づいていい人と、あんた何しに来たんと弾き返す国境の前の任意の国境があったんですよね。で、それはやっぱ教会のボランティアのご婦人たちがやっていて、あんた戦争が始まる前からこのナンバーがどういう目的でここに来てたのか知ってるわよってこう弾き返したりとか、まあ、教会の人々はですね、こういう女性たちを守る働きなんかもしていたんです。教会の青年たちはですね、こう街道沿いにここにトイレがあります、寄ってってください、ここにお水があります、ここに温かいスープがありますっていうふうにこう出しているっていうのが戦争直後でした。まあ、教会の中にはたくさんの方が避難してきますけど、このご夫妻は、まあ、ずっとウクライナで暮らしていたユダヤ系のご夫妻で、まあ、一つのトラウマで戦争が起きるともう一度民族的な迫害が起きるんじゃないか、でこれを機に私たちは今イスラエルにもう一度戻る手続きをしてもらっているところで、それはもう苦難であると同時に私たちは神様の導きを感じる希望なのだという話をされていました。この方はですね、もう、まあ、その後も今大変な被害に遭ったんですけど、 キエフの神学校の校長先生と、まあ、生徒さんたちだったんですね。でキエフの神学校なんかは、まあ、ロシアからの神学生なんかも一緒に来て聖書を学んでいたところだったんですよね。でももう神学校自体が、まあ、被害に遭っていて、ニュースではよく被弾したマンションとか建物の映像を見ますけど、被弾した建物があるっていうところのもう半径3キロぐらいの家の窓ガラスで全て割れてるんですよね。だからもう窓ガラスのガラス屋さんが来るような状況ではないので、実に一つの場所に被弾したらもう一つ大勢の人たちがもうここには住めないっていうふうに今諦める状況があるんです。でもまあこの中でまあ彼らも男性ですから徴兵はされないようにしながらどうやってこう進学生たちを守り続けるか、ネットワークを作るのかが課題だという話をしていました。で1ヶ月さらにあと、昨年の4月にですね、もう一度ミラノから物資、必要な物資をですねだんだん細かく聞けるようになりましたので、この時には、まあ、ウクライナの西部のベレホベという町に国境を越えて入るようになりました。まあ、教会がやっぱりきめ細かく、どこのうちにどういう方がいて何が求められているのか、いわゆる食べるものは困らないんだけれども、まあ、女性の生理用品とか介護用の男性おじさんおばあさんのおむつが足りないとか、まあ、リクエストがかなり具体的になっていましたので、まあ、そういったものをこう届ける準備をしました。これはウクライナのベレホベという、まあ、西部の町のバレンティンという牧師ですね。でこの物資の背後にはまだ僕たちが行ったことがない日本の教会の人たちからの献金や愛があるって本当に励まされるというふうに、この危機の時代の中で、まあ、彼は言っていました。で正直に言うとですね、私はウクライナの国境でウクライナに入るときに非常に緊張してですね、物資を無事に届けたら、まあ、ミラノからの距離も1600キロぐらいありますので、まあ、九州から北海道ぐらいまで走って物資を届けたらすぐに帰りたいっていうのが、まあ、当時本音でした。まあ、今も入った時にはそうですよ。もう行った時からそのまま無事に帰ってくるっていうことが最大の使命になりますけれども、でもやっぱ教会で今言われたのは、まあ後でもう少し話しますけど、まあ、宣教師がどうして入れるのかっていうとですね、ヨーロッパ全体が戦争状態のどっか一国が入りますと、ヨーロッパで宣教師としての ID をいただいている私はですね、ヒューマニタリアンっていう人道支援者のリストに入るんですね。でそれゆえに国境を越えることができて入国も許されますけれども、当然そういうことができる人間たちが限られているので、その義務も発生するっていう面もあるわけです。ですので、まあ、義務を果たしてすぐ無事に帰りたいっていうのがあるんですけれども、まあ、牧師から言われるのは、物資ありがとう、まあ、当然御言葉を携えてきているんだよなっていうふうに言われるんですよね。で今ここには多くのロシア語圏の人たちもウクライナ語圏の人たちもいると。で彼らは確かに今毎日温かいものを食べて本当に傷ついているけど、本当に求めているものは聖書の言葉なのだから、当然メッセージを語ってほしい。で、まあ、宣教師で私お恥ずかしいんですけれども、まあ、本当にこう英語のメッセージが苦手で、ああって思うんですよね。で、まあ、彼らも英語圏ではないので、彼らに通じるように話せるだろうかとか思っていた時に、まあ、でも英語で分かりました、語りますしようと言った時に、そのメッセージを語る本当5分前にですね、突然日本人で完全なロシア語話者の宣教師が現れたんですね。だからお互いに挨拶とか名乗り合うこともなく、突然ですね霊的に合体してですね、私じゃあ先生日本語で示されるまで語ってくださいって言って、そしたらもう完全になんか自分の分身がロシア語を話し始めたかのように、身振り手振りも完全にシンクロしながら人々に言葉を届けてくれる宣教師が現れたんですね。で紹介しますけど、この方は船越宣教師という方で、まあ、24年前からウクライナ南部のロシア語圏のオデーサというところで、まあ、ずっと宣教していたわけです。 兵庫県の加古川バプテスト教会というところで育ち、で小あの教会学校の時からいつか大きくなったら旧ソ連圏に福音を伝えたい、また聖書を運ぶ働きをしたい、で本当にこう若かった時にそれで初めて旧ロシア圏に聖書を届けに行く、その、お師匠をしてもらったのが黒田先生だったっていうんですね。でもその頃僕はもう黒田先生の働きに全然ついていけなくてダメダメだったんで、ちょっと苦い思い出なんですっていうふうに後でいろいろ話してもらいましたけど、で彼はまあロシアはですね、いろいろな戦争の理由をつけてるんですけど、本音では戦略的には、とにかくもう一度ウクライナを、本来俺たちの国じゃないか、同じ民族じゃないかって統合して、経済的にはオデーサ港、オデーサって港湾都市が絶対に欲しいんだろうというふうに戦略的には見られているんです。でこのオデーサというところはなので徹底的攻撃はしないんですけど、家が取るつもりでもあると言われているので、ただ明らかに狙われているということがあったので、戦争を開始した時彼らは教会のメンバーとともに比較的安全だと言われているこのハンガリーの国境に近いこのベレホベという町に避難してきていたんですね。で避難してきていて、車で5分ぐらいのところに何か日本人の宣教師がイタリアから物資を届けに来てるぞっていう情報を聞いて来られたんですね。だからそこで本当に不思議ですよ。1600キロもある国土のなんかピンポイントで、全く別のお互い1000キロ以上ずつ離れてるところで、本当にベレホベって言っても誰も知らないんですよね。だから失礼ですけど、本当に別の国々の宣教師が、北浜だったらまだメジャーですけど、なんかこう岸和田であったみたいです。その岸和田の人に失礼ですけれども、なんか不思議な、ここで、たとえ1日も違っていたら会わない。でも、説教してくれよって言われて、その5分前に登場するっていう、不思議な奇跡を体験しました。で、その30年ぐらいこの旧ロシア宣教をしていたので、ご自身のこともあんまりそんなに大きくアピールはされていなかったんですよね。だから私もヨーロッパに20年行って、噂では聞いてみましたけど、いつか主が会わせてくださるなら会えるのだろうっていう、この宣教師と一緒に初めて御言葉を伝えるという働きをしました。そしてまた7月、もうその頃からいつもニュースの情報を追っているけど、誰も先を予想しないんですよね。この争いは始まった時には、例えば3日で決着がつくって言われましたよね。ロシアの勝利で3日で終わるのだ。でゼレンスキー大統領も国外に逃亡して、新しい政権がもう一回暫定的に立つのだ。いや、もうちょっと長引く、5月には終わるのだ、ロシアの戦勝記念日の前には終わるのだ、いろんなアナリストの情報があるけど、誰も未来が想像できなくて、7月になってもまだ戦争は終わっていませんでした。そしてそれですので、7月にですね、一度ウクライナのこの船子宣教師にはですね、西側ヨーロッパに来ていただいて、私が牧会するミラノの教会をオランダの教会でも実情を伝えてくださって、祈りの輪を西側のヨーロッパにも広げながら来ていただいて、その後は一緒にもう一度ウクライナに2人で入ることにしました。本当にヨーロッパでどこまで言うのか分かんないんですけど、ウクライナのオデーサからもうミラノ、オランダとか回ってると、私たちは走行距離6000キロとか1回で超えちゃうんですよね。日本列島3往復分ぐらいすぐ走ってしまうんですけれども、だからこそやっぱり祈っていただきたいんですよね。で私黒田先生やまたミッション宣教の声、この敬愛北浜の教会から私たち捧げ物いただくときに本当に大きく励まされるんです。また個人でも捧げてくださる方は間違いなく祈ってくださっているんですよね。クリスチャンが捧げてくださるときにはなんかお金でも送っとこうかってことではなくて、祈りの結果何か具体的なアクションをしてくださって祈られている。でよく祈ることしかできないんですがって言われるんですけど、私たちはもうこの現状の中で祈りが最強であることを知っています。それでもいつも心の中にもいろんな 葛藤とかがあって、船越宣教師とはよくそういうことを話し合います。例えば私たちそれでも日本のパスポートを持っていますから、もしウクライナですね、私たちが何らかの被害に遭った時に、まあ、日本人が戦地で何かあったっていう時に、それはクリスチャンとして証があるんだろうか、になるんだろうか、どういう報道されるんだろうかということも気にします。で、私も日頃ヨーロッパを駆け巡ってますので、普通に自動車保険とかが入ってますけれども、ウクライナに入る前に保険会社からやっぱ電話があって、もう今ウクライナ国境を越えましたら戦争状態なので、何があっても1円も払いませんよっていうふうに 無保険状態に全ての保険がまあなるんですよね。日頃読まないですけど、保険のどんなこう定款っていうか、いろんなやつにも最後に戦争状態では除くって書かれていて、全部がまあ無効になります。で、こういったリスクを受けた中で、私たちが本当にクリスチャンとして証としてどうして生きていくにはどうしたらいいのかという話もします。この7月の時にはですね、もうロシアは効果的にですね、ウクライナの製油所とかを攻撃していましたから、私たちはまずハンガリーでガソリンを調達して国に入る必要がありました。まあ、何千キロも走る中でガス欠は結構死を意味してしまうんですね。で、先ほど言ったこのちょっと地図見づらいと思いますけど、まあ、ヨーロッパの中でまあスロバキアとかハンガリーとかの国境側のこのベレホベという町は比較的安全なので、この真ん中にいるバレンティという牧師はですね、この船越先生の教会のみならず国内で西部に逃げてくる、今に避難している国内避難民という人たちが非常に多いんです。あまり報道されないんですけれども、自分たちごととして考えてもそうですけど、国を出るのはかなりの覚悟なんですね。で、自分たちの国戦争が始まったら、今どこであんまりミサイルの着弾がないのかしらっていうところで、結構西側に避難してきて、このベレホベという小さな村はですね、現在もう戦争前の人口の4倍とか6倍とかにもうなっている状態です。でも、まあ、このバレンティンなんかも言いますけど、こんなに教会に人が溢れたことはないよ冗談半分で言ってくれますけど、まあ私たちはこうやって支援している教会の現状を知りながら、教会が教会を通してずっと支援し続けていくっていうことに、まあ、預かれることに本当に感謝しています。で、このいつも私たち来た時もこれからこの西部で物資を届けるだけではなく、必ず御言葉を語るようにというふうに言います。もう1年経とうとしていますけど、私やこの現地にいるウクライナの牧師たちや宣教師たちを絶えず支えてくれているのは聖書の御言葉です。で、特に私に揺るがない平安を与えてくれているのが、先ほど黒田先生が読んでくださった第一ペトロの御言葉の特に5章7節ですね。先ほども読んでいただきました。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなたのことを心配してくださるからです。シンプルな力強い真理だなと思うんですけど、一番心配してくださっているのは神様なんですよね。私たちがどこに行こうと、私のこと、私たちのこと、また私たちの教会のことを、それがどんな状況に置かれたとしても、親が愛する子供をいつも心配してくれるように、私たちを我が子として神様が愛してくださっているということをいつも強く感じています。ですから、まあ、不安なことを考えるとキリがないんですけれども、いつもでも自分たちができるベストを尽くした後は、もう自分たちの後の思い煩い、予測不可能な明日のことは全て神様にもう委ねることができるんですね。これは戦地においてどんな素晴らしい人道支援の働きの人たちよりも、やっぱりこうキリスト者たちに与えられているすごい特権だと確信しています。 そもそも、まあ、明確な導きと聖霊による強い促しがなければ20年前も宣教師としての働きを開始することはありませんでしたし、まあ、私たちもウクライナに入ることはないんですね。ですからその第一ペテロの御言葉によって神様は絶えず私を心配しながらそして常に具体的にあなたはどこに行ってどう語りなさい、その延長線で今日は一度日本に戻ってこの北浜には今私のことを伝えなさいというふうに今導いてくださっているわけです。第一ペテロの5章8節をもう一度お読みします。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。この身を慎み目を覚ましていなさいという言葉に注目したいと思います。これはあなた方が今どのような時代を生きているのか知りなさいとこうペテロが教会に宛てた手紙の言葉ですよね。私たちは自分たちがどのような時代を生きているのか知るべきなんです。ペテロがこの手紙を教会に書いた時代、ローマ帝国全体ですよね、ヨーロッパ全体に及ぶクリスチャンの迫害をペテロは実感していました。クリスチャンは今の時代を知り目を覚ましていなければいけないのだとペテロは教会に勧めたわけです。なぜならばクリスチャンの敵であるサタンが吠えたけるライオンのように今日は何を食い尽くすことができるのかと歩き回っているからだとペテロは言いました。私たちはさまざまな視点で世界を見ますよね。こう報道の視点ではロシアとウクライナあるいは旧東側と西側諸国やアメリカとの対立っていう軸で説明されることが多いですけれども、私はもうこの時代と同じように究極的にはこの地上における悪魔の働きとまたこの地上に光として置かれているクリスチャン、光と闇との戦いであるというふうに今起きていることを見ています。そのような中でも人々は今本当に真剣に求めているのは聖書の御言葉です。7月の15日にですね、キーウのベッドタウンであるこのボロディアンカという町に船越宣教師と一緒に入りました。で、私は本当にこの町に足を踏み入れるときに言葉を失ったんですね。ちょっと話ずれますけれども、旧ロシア圏に行くとですね、僕は個人的にいつも懐かしい風景を目にするんですね。というのは私いわゆる公団住宅っていう団地で生まれ育ったんですよね。で、旧東側に行くと、なんだろうこの故郷に帰ったの懐かしい光景があって、この団地が並ぶ光景があるんですよね。というのも、1970年代にいっぱい建った公団住宅という団地はですね、このウクライナやロシアに公団とか国の人たちが視察に行って、結構図面もしっかりいただいて、割とコピーして作ったんですよね。だから私、その団地がある集落の風景というのは、自分の町のような目に浮かぶわけです。でもこのボロディアンカという町、人口1万3000人しかいないのどかな民間人しかいない町ですけれども、完全に焼き尽くされていました。この時はですね、ベラルーシから入ったロシア軍がですね、ずっとここをキーを狙うための拠点として長くいたんですけれども、キーを諦めて撤退する際にですね、クラスター爆弾や空襲などで徹底的にこの町自体を焼き尽くしたわけです。1ヶ月間駐留している間に自分たちが行った蛮行ですよね、性的な暴力とかそういったものの証言者を、全てこう消し去って、お掃除してから出ていくっていう、そういうことがありました。軍事施設なども全くない町です。この全部焼き尽くされたこう廃墟になった団地とかこうピザ屋さんの跡とか見るとですね、この時には垂れ幕でいろんな国の言葉で私たちここに40年間暮らして生きていたということを忘れないでほしいというような垂れ幕がかかっていたりします。 で、まあ、周辺のベッドタウン、ボロディアンカのみならず、まあ、ブチャという町をロシア軍は最初、抑えたんですね。で、こういうブチャという町はですね、ちょうどキーエフに、キーウに通う若いカップルとか家族がですね、新興住宅として家を買うようなところなんですね。でももう普通の人々の家の、まあ、子供が遊ぶ庭のブランコを、とかももう爆撃で家が焼き尽くされて、家の中に入るとですね、その日家族で食べるはずだったこうオーブンにお肉が入っていたりとか、そのまま焼き尽くされているような状態です。まあ、イルピンという町もこのベッドタウンですけど、やっぱり完全にロシアが駐留して、そして去っていった町です。私自身もですね、答えを持っていないんですけれども、こういうことが自分たちの暮らしている町で起きたら何をするのが正解なのかっていうのが分からないんですよね。でも非暴力で服従していればますます愛する人たちが亡くしてしまうってことを考えると、今ウクライナの人々が日々西側からの武器の脅威を受けてでも、なんとかこういう地域がこれ以上増えていかないようにって戦う気持ちを、まあ、とても私はジャッジすることはできないというか、否定することはできないなというのが、まあ、正直な思いなんです。このイルピンという町も団地破壊されているだけでなく、町の至るところにですね、もう家族が乗っているようなこうトヨタの車とかがですね、こうすれ違った戦車から機銃掃射を浴びているんですよね。だから相手はもう家族で民間人ですから、これは完全にゲームというか快楽殺人に似てるようなものなんですよ。もう別にもう写真を、私ジャーナリストではないですから撮れない、とてもカメラも受けられないってものも多くあります。こういう車の車内にはもう家族がいたんだなってことが分かる、もう髪の毛がシートに血で一緒にべったりくっついてるような、まあ、そういうような現実を見ます。人々が賑わっていた状態のこうカフェとかバーがそのまま時間を止めているってことがあります。家の中に入れば夕食の用意を揃えている食器がそのままであったりとかですね、自分たちの子供たちの写真を普通に額に入れて飾っている家がそのまま焼け落ちているというような光景を見ることになります。こういった場所がこれから復興のフェーズに入るときに一体何年かかるんだろうかと思います。その時にまだ世界は復興についてそういう痛む小さき者たちのことを覚え続けているだろうか、教会はどうだろうかということも、まあ、今から考えます。で、この住居を失った人、国内に避難している人も多いですけれども、近くの仮設住宅に暮らしている人も多くてですね、こういうところの街に立つと大体ですね、子供を連れたこうお母さんたちが集まってきて、自分たちのことを聞いてほしいというふうに話をしてきますよね。だから本当にこうどういうふうに私たちが家族とか大切なものとか時間とか命を失われてきたのかという話をしています。時間が経ってもですね、人が焼かれたような匂いっていうのは3ヶ月経った時にでもその場所に残り続けていくということがあります。こういう場所を巡っているとですね、戻ってきてからわずかしか行ってない宣教師の私でも誰か専門の人から少しケアを受けた方がいいのかなって時々思う時があるんですね。というのは、なんか見てきたものを後で整理し始めると整理ができなくて、まあいろんな感情が浮かぶんですよ。人間ってどうしてそこまで残虐になるのか、神様は分からないですって叫んでいる時もあります。しかし今日先ほど皆さんと一緒にお開きした第一ペテロの5章9節には、ペテロをあらかじめクリスチャンに知っておくべきこととして、いつの時代にも悪魔が存在し獲物を探すライオンかのように活動している、そのことはあなたたちは絶えず意識していなければいけないのだと書いたわけです。特にクリスチャンに対して悪魔が絶え間なく攻撃していることをしっかり警告していかなければいけないというふうに、 まあ、ペテロは考えたわけです。ですから私たちは聖書が与えている警告を軽んじてはいけないと思います。ペテロはこの手紙を書きながら過去の自分の失敗とイエス様ご自身から悪魔に対する警告を受けた時、自分が軽んじてしまったという過去の苦い経験を思い出したはずです。イエス・キリストは弟子たちを愛し抜き、そして十字架につけられる前夜、愛するペテロに次のように警告をされました。これはルカによる福音書の22章31節の御言葉ですのでお読みします。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。ですがこの時ペテロは自分のことを過信しました。そしてイエス様からの警告を軽んじたんです。だから彼はこう答えましたよね。主よ、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできてますよ、というふうに言いました。ですが皆さんがご存知のようにペテロはその翌日に大祭司の家で女中に対してあなたもあの人の弟子でしょうと言われるといとも簡単にあの人のことなんか知らないっていうふうに否んでしまいましたよね。このようにペテロはイエス様からの警告を聞きながらも悪魔の攻撃に対して、まあ、無防備であったためまんまと屈したという過去があったわけです。それはペテロが神様の言葉の前にへりくだり身を慎むことを軽んじたからです。そして霊的に目を覚ましていることができなかったからです。ペテロはその後もイエス様からの目を覚ましていなさいと言われたことを何度も思い出したはずです。今日お開きしているこの第一ペテロの中にある目を覚ましているというギリシャ語ですけど、グレゴレオというギリシャ語ですけど、この言葉はとっても重要なので、まあ、人名としてもグレゴリウスという名前に用いられています。だグレゴリウスという名前はですね、ローマ教皇の中で6世紀から19世紀の間に16人ぐらいグレゴリオスって名乗っているんですよね。目を絶えず覚まし続けているっていう名前です。グレゴリウスっていう名前のキリスト教思想家もいるぐらいです。自分の名前をいつも目を覚ましていなさいと言われているものっていうアイデンティティを持った、まあ、クリスチャンが実に多かったんですよね。ペテロがこの手紙を書いた時代背景はクリスチャンが目を覚まして祈るべき時でした。そして私たちが生きている現代も同じ時代なのだと私は信じます。では私たちがこの世界に目を向けることこそがもちろん祈りなんだと思うんですけど、私たちはやっぱり悪魔の存在って怖いわよねと怯えて身を隠して生きていくべきなのでしょうか。ペテロの手紙はそういうふうに教えていません。ペテロの手紙はクリスチャンにあなた方の生き方によって神の証をする時代が来ているのだと語っています。そして私たちクリスチャンの生き方は固く信仰に立って悪魔に対抗する生き方です。もう一度第一ペテロの5章9節を見ていただけるでしょうか。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。黒田先生がいつもミッション宣教の声で本当に世界の兄弟たちがどのような苦難を通っているのかということを私たちにも分かち合ってくださっています。ずっとその手紙も本当に感謝して読んでいますけど、本当にそこで確信させられるのは私たちが悪魔に対抗する最も素晴らしい手段、それは礼拝だということですよね。神様を賛美し礼拝を捧げ御言葉に耳を傾ける、今最も有効な悪魔に対抗する素晴らしい時間をこの場所で私たちは持っているわけです。私たちが神様を礼拝し賛美するとき、祈るとき、そして御言葉を開くとき、信仰に立つとき、今も感じていますけれども、神様の完全な守りを体験します。 私たちはこの後オデーサというウクライナ南部に物資と献金を届けに行くために入ったんですね。でも苦難の場所での兄弟姉妹たちの働きを見ると、彼らは支援を受けることを待っているのではなくて、教会は、これ日曜日の前日の土曜日、金曜日だな、金曜日に入りましたけれども、入るとですね、オデーサの教会の人々は物資の準備をしているところだったんですね。だから支援されるのを待っているのではなくて、彼らは自分の隣人たちにどのような支援ができるのかということを考えていました。ここの時には献金が集まるとですね、彼らは、1パック5ユーロぐらいの予算でですね、サラダオイルとかお米とか、生活必需品をみんなでパッケージして400パックぐらい作っていました。だから、それだけでも2000ユーロかかるんですよね。決してウクライナの平均月収っていうのは500ユーロぐらいですから、みんな7万円ぐらいで1ヶ月で生きていて、教会の財政も決して大きくありません。でも毎月とにかく近隣の人に必要なものをって今働きをしているんですね。で、私たちその金曜日の夜オデーサについて泊まったホテルのすぐそばにミサイルが着弾して、もうその音と空襲警報の音で目覚めた時に、やっぱり何回も不安に襲われるんですよね。クリスチャンですから、なんかホテルに直撃して自分たち夫婦が一緒に召されてしまうイメージはそんなに怖くないんですよ。だけれども片方を失った時僕はどうするんだろうかとか、あるいは残されている自分が私はずっと美術をやってましたから、目とか視力に依存するんですね。この私が視力を失った時とか体の一部を失って生きていく時、そういう心の準備はできているんだろうかということも問うたりします。本当に皆さんに不安になる必要がないのだって御言葉を伝えながらも不安になることがあるんですよね。でも本当に何回でも御言葉で復活しますけれども、この時私たちはですね、その前日に用意した物資を持ってですね、ロシア兵の進軍が進んでいるミコライウ州というところの村に支援物資を届けに行きました。オデーサから車で2時間ぐらいのところの、村に着くとですね、なんていうのかな、もう絶えずですね、ミサイルというかドンドンってどっかで花火大会が始まっているような音が絶えず聞こえているんですよね。あるいは雷鳴のような音が青空の中でずっと聞こえているんです。ゴーゴーゴーっていう低い音が絶えず聞こえています。で、ここで後ろにあるのはこの村の一つの教会なんですけど、なるべくですね、村の牧師たちと連携しながらそこに物資を置いて各一軒一軒の物資を回るんですけど、これ5ユーロ分のパックがなくなったらまたあなたの村の教会に行ってくださいねっていうふうに私たちお伝えしながら、その村を回っていきます。これ教会の中ですね。これ礼拝堂にとりあえずたくさんの物資を今置いていて、礼拝場兼物資置き場みたいになっています。で、各村を回って物資を渡すと、ここにいるアンドレイという教会のメンバーがですね、3分ぐらい神様について、私たちのイエス様の十字架の意味について、私たちの復活についての希望の話をするようにしています。皆さん真剣に聞いてくださりますよね。で、子供たちにはおもちゃを渡したり、あとは、息子さんがロシア軍がいた時に捕虜に連れて行かれてまだ帰ってこないっていう方のお話を聞いたり、します。時々おじさんがですね、こんな状況で神がいると言えるのかねってふっかけてくる時もありますけど、そういうおじさんとじっくりお話をしたりとかします。子どもたちには、特になるべくですね、心の傷を残していってほしくないんですよね。だから大人たちのルールとしては、絶えずいつも笑っていようということと、突然大人が走ると泣き出したり、みんなトラウマがある人が多いので絶対走らないとか、そういうルールを決めて、回っています。ちょっと子どもたちもですね、打ち解けて、本当にこう今自分が可愛がってる子猫を店に来てくれたりとか、するんですよね。 これもじゃあ渡したりしてるんですけど、でも気づかせるのは本当に求められているのは聖書なんですね。ここはロシア語圏で皆さん正教の幼児洗礼を受けていたりする人たちが多くて、家に一つはみんな聖書がある経験があるんですよ。だけど避難して持ってくるときに、避難でとりあえず持ってくものの中に聖書は選ばなかったわっていう人たちがほとんどです。でも今こそなんかうっすら小さい頃に聞いていた聖書の話はちゃんと聞いておきたいのよ。ここになんか今神様が未来に対してもどういう計画を持っているのか、まあ、私たちが一体どこから来てどこ行くのか、あそこに書いてあったはずだから読みたいのよっていう話がまああります。ですのでこう聖書を、ま、はですね、みんなこうわーっと群がるように取りに来ます。で、まあ、今回帰国しているのはですね、少し新生宣教団という団体が、まあ、メシアって子ども向けの漫画を今ウクライナ語に翻訳して印刷開始してますので、まあ、そういったものを運んで、まあ、ロシア語版は若干あるので今回持って帰りますけど、子どもたち向けにですねイエス様を伝える、まあ、漫画とかを配布したいなというふうに考えているんです。私たちはこういった働き土曜日に終えてオデーサの教会で礼拝を捧げました。教会のメンバーたちはですね、もう今礼拝の街道が単に避難物資受けただけでなく、今ホープオデーサっていうプロジェクトをしてるんですけど、今ガスとか水道とか電気のインフラが止まっている近隣の人たちが多いので、この間11月かな、船越先生たちに来ていただいた時には、まあドイツですね、ドイツのホームセンターなんかで発電機を備えて買ってお渡しして、で今彼らは3ヶ月って期間決めてますけど、この冬の間はですね、夜に温かい食事を教会堂で出すことにしているんですね。で、日曜日になると本当にその街道に人々が礼拝のためにこれまで来なかった人が集まってきます。ですから船越宣教師も24年間旧ソ連伝道している中で、こんなに人々が教会を求めて集まってくる時代はないと言っています。で、私たちが共通で感じていることなんですけど、先ほど黒田先生がお祈りしてくださったように、一日も早くこのひどい戦争が終わることを願っているんですね。でも同時に戦争の時にしか開かれてない扉があることも見ているんです。戦争の時にしかできないことがある。だから終わることを願ってますし、終わったらまたその時にすべきことがあると思いますけど、今しかできないことがあるということを感じています。また今日の賛美で私たちも心触れられて、もう賛美の時から涙止まらなかったんですけど、本当に賛美の中で私たちが告白したように、戦争は礼拝を止める理由にならないんですね。人々の賛美とか礼拝はもう上で砲弾が飛んでいても礼拝って中止にならないんだな。コロナでね、街道に行くのは集まるのやめましょうって言ったことはありましたけど、でも戦争だからこそ人々が今教会に集ってきます。船越先生がロシア語に翻訳してメッセージをするときに事前に言われるのは、先生メッセージを1時間以内にやめたりしないでくださいねって言われるんですね。これをみんな握って、でこれからある男たちも一度戦場に戻りますし、命がかかってる御言葉なのでがっちり語ってくださいね。私は今頭の中で この時間でもうすぐもう礼拝すぐメッセージを終わなきゃいけないなとは思っているんですけれども、とにかく向こうではそういうふうに言われます。で、人々は本当に真剣に御言葉を求めて涙を流して、教会のクリスチャンの兄弟姉妹たちがですね、集まってお互いをケアして愛し合うこと、神様に賛美を捧げること、祈ることを何も止めることができないのだ。これこそが私たちが固く信仰にとって悪魔に対抗することなのだということを思わされます。この隣の兄弟はですね、いろいろ今ロシア語圏伝道しているときに、なるべく正教の教職者が生やしているヒゲと十字架の大きさに合わせると、おばあさんたちの受けが違うっていうので、今こういう格好をして伝道している兄弟がいたりですね、 このアルチョムという兄弟はですね、まあ、100人の部隊をまとめている兵士で、まあ、教会のお父さんで、まあ、娘さんも奥さんもいますけど、日曜日礼拝に戻ることを許されているんですね。でも毎週この兵士が無事に戻ってくるということはみんなの祈りの答えですし、もう切実なことなんです。彼女はですね、エレナさんという方で、お医者さんでしたけれども、まあ、戦争が始まった時に軍に志願して、今上尉として従軍医師ですよね、として働いています。まあ、彼女の証とかを聞くと、まあ、女性として見てきている、ケアしてきている、まあ、ロシアの軍が侵攻した後、女性たちが受けた性的な暴力のケアとか、まあ、見てきたことは本当に悲惨です。なので今宣教師と話しているのは、まあ、ホープソルジャーって言って、まあ、教会のメンバーでお父さんだったけど、まあ、戦地で家族を守るために戦地に送り出されて、まあ、銃も持たされるわけですけど、まあ、命はやめたかもしれない、あるいは本当に悲惨な現場を見た人たちがもう一回教会に戻った時に、教会としてどういうケアができるのか、まあ、このことも考えていきたいと願っています。まあ、今ウクライナにはですね、電子送金とかがもうできないんですね。ですので2月にもう一度船越先生にはミラノに来ていただいて、まあ、日本からも託された献金は直接今現金でお渡しするようにしています。また主が許してくださるのは、おそらく私たちはイースターの後にもう一度ウクライナに入るべきです。まあ、私たちの敵である悪魔はお腹を空かせたライオンのように、今日も誰かを食い尽くそうと世界を探し回っています。でも私は本当にこの礼拝の共同体に加えられている時に、私たちの祈り、そして御言葉、そして具体的な愛の支援は完全に悪魔に勝利する手段だと信じています。私たちは未来が見えづらい時代を共に生きていますが、思い煩いの一切を神様に委ねて、そして共に礼拝を捧げ続けていきたいと願っています。今日は本当にその神様が重要な拠点としておられるこの北浜の教会に加えていただいて、皆様と一緒に礼拝を捧げられましたこと、本当に感謝しています。神様が私たちのことを心配してくださっています。そして神様の前に謙遜に自分の弱さを告白して目を覚ましていきましょう。お祈りをいたします。愛する神様、この悪い時代に今日もあなたは地の塩、世の光として建てられているこの北浜チャーチに私たちを加えてくださり、そしてあなたに賛美を共に捧げ祈り、そしてこの教会の支援を惜しまない生き方を通して励ましをくださって、心から感謝いたします。神様はイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせてくださりました。そのことを記念し感謝し礼拝を捧げる私たちの生き方を通して、今起きている戦争は本当にひどいことですけれども、このことを通しても全ての人が神様を崇めるように使用してください。また私たちがこの無言の愛の振る舞いを続けることによって、まだ神のものとされてない人々がこの地においてもあなたを知るようにしてください。私たちがあなたの名によって苦しめられることがあったとしても、全てをイエス・キリストのようにあなたに委ねることができますように。神様、これ以上サタンが人々の命を食い尽くそうと世界を徘徊することを許さないでください。あなたが来てくださることを私たちは本当に今こそ待ち望み、祈り、叫んでいきたいのです。主よ、どうぞ来てください。そして私たちに約束の時まで悪魔に対抗する生き方を与えてください。揺るがない信仰を与えてください。 またこのような力もいつも旧ソ連また戦下にあるウクライナに対する支援を惜しまないこの教会をあなたが顧みて豊かに祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。